次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトの現状は、年度末改定予定の地球温暖化対策実行計画との連携をどう考えるかとの質問に対し、県は、産学間の連携強化や一貫した企業支援策の構築に取り組んだ。当プロジェクトが同計画に位置づけられた際は、県民生活環境部など関係部局とより一層連携し、プロジェクトを推進していく、と答えました。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトとは、産業部門のカーボンニュートラル、脱炭素化、対応を推進することで、民間の先進的な取り組みや投資を本県に呼び込み、本県の将来を担う骨太な産業の創出を図るものです。次に、水郡線の利用促進を目指した協議会の内容と活動は、また遠くの目的地に自転車で行けるようサイクルトレインの運用を拡充できないか、との質問に対し、県は、県と沿線6市町で構成する水郡線利用促進会議で、自動絵画展などの利用促進活動を行っている。サイクルトレインの件は、実施の可否を含め JR に検討を依頼すると答えました。自動絵画展とは、茨城、福島両県民などの水郡線に対するマイレール意識を高揚させるとともに、沿線地域の一層の発展に寄与することを目的に、小学生に水郡線をテーマとした絵画を募集し、表彰された作品を水郡線車両などで展示するものです。他に、茨城幸福度指標の考え方、県交換跡地の売却も質問しました。次に、防災環境産業委員会。霞ヶ浦の古城体験スクールは、小中学校から募集回数を超える応募があったと聞くが、現時点の実施状況は、との質問に対し、県は、今年度は抽選で参加校を決定したが、落選した学校も希望により古城体験スクールに参加できるよう追加事業を実施し、これまでに合計94回2758人が参加していると答えました。次に、茨城高校 e スポーツ選手権の特色や効果は、との質問に対し、県は、県内の高校生が e スポーツのナンバーワンを競う大会であるほか、成績上位者が県外や海外の高校と交流戦を行い、レベルアップを図るといった特色がある。また、若い世代に e スポーツと親和性の高いデジタル関連の仕事に関心を持ってもらい、デジタル人材の育成にもつなげていく、と答えました。他に、119番映像通報システムの広報活動、茨城地酒バー水戸の取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。医療機関の節電には限界があり、入院食なども値上がりする中、高騰部分を転嫁できない。県は補正予算で応援金を計上したが、県民の命を守る医療従事者の窮状に鑑み、予算拡充や施設規模に応じた給付などを検討いただきたいが、所見は、との質問に対し、県は、他業種で影響がある中、医療機関には特に応援金を創設した、追加の支援については意見を踏まえ検討する、と答えました。次に、ヤングケアラーの実態調査は中高生の回答率が2割と低かった。手法などの改善や教育庁との連携により回答率向上に努めていただきたいが、所見は、との質問に対し、県は、中高生にはウェブで全数調査を行った。 3万人を超える生徒から回答があり、統計として支障はないが、次回は教育庁との連携を強化し、回答率向上に努めると答えました。他に、僻地等における医療体制整備、生活福祉資金貸付金の償還なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会、土地改良区の経営における電気料金高騰の影響をどう捉え、どう対応していくのか、との質問に対し、県は、すべての土地改良区に電気料金高騰の影響調査を実施し、昨年比で5割以上値上がりしている状況を把握した。今後、省エネルギー化に取り組む土地改良区に対して、農業水利施設の電気料金高騰分の約半分を支援すると答えました。次に、インバウンド需要の取り込みに向け、デスティネーションキャンペーンの活用が効果的と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、デスティネーションキャンペーンで提供される100を超える特別企画は、外国人にも訴求できるため、茨城の魅力ある体験コンテンツを積極的に PR し、インバウンド需要の回復につなげていく、と答えました。他に、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置、フラワーパークの集客なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。圏央道インターパークつくばみらいに日清食品株式会社などの立地が決定したが、雇用と投資の効果は、また、県内中小企業の立地ニーズへの受け皿確保の取り組みは、との質問に対し、県は、多くの雇用や設備投資が見込まれる、中小企業の受け皿確保には、未来産業基盤強化プロジェクトなどを活用し、市町村と連携して対応すると答えました。次に、インフラツーリズムの継続的な推進と建設業の担い手確保などに向けた情報発信の今後の取り組みは、との質問に対し、県は、国や地元、民間事業者と連携し、県内ダムを活用したイベントなどに今後も取り組む。建設フェスタや現場見学会、SNS などを活用し、積極的に情報発信していく、と答えました。他に、県管理道路における除草などの方針と考え方、ペットボトル水を活用した水道普及啓発の取り組みなども質問しました。最後に、文京警察委員会。農業集落排水施設のフェンス盗難など、金属盗が多発しているが、どのような対策を行っているのか、との質問に対し、県は、犯罪抑止の機運醸成のためのチラシ作成に加え、金属買取業者への立ち入り検査、防犯カメラ操作、警戒パトロール活動などを強化している、と答えました。次に、昨年度の不登校児童生徒が過去最多となる中、誰一人取り残さない教育に向けどう取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、新たな不登校児童生徒を出さないために、安心して過ごせる学校づくりを推進している。また、児童生徒が気軽に相談できるよう、すべての公立の小中学校にスクールカウンセラーを配置している。今後は現在取り組んでいるフリースクール研究事業の成果を広めていきたいと回答しました。他に、自転車への反射材の普及、いじめ問題への対応なども質問しました。